デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳に佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。はい、そして中島先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、はい、これからね、空気も乾燥して寒くなってくると風が流行るの で、ね、風邪の予防ということで、うがいっていう
のは大事ですよね。はい、あると手洗いとうがいですよ。
はい、よく言われますけれども、うん、最近お茶でうがいするといいっていうふうに、
あれですね、ペットボトルで売ってるようなお茶でしょ、じゃなくて売ってるお茶でうがいする、
あれでうがいするんですか。なんか
いや、それでうがいしてもいいんですけど、
まあ、いいでしょう、
ね、いいですけど、うん、でもそれだとちょっともったいないので、もったいないっていうか面倒くさいかもしれないですけど、番茶、
はい、
番茶の出がらしを、煮出して、それを、冷やしてうがいしてもらえると一番いいかな。
あ、冷やして、
いや、熱いのに、
確かにそうですよねそうですよね、で一つ気になるんですけれども、うん、まあ、ここ何回かその着色っていうことについて話してるんですが、そうやって毎日お茶でうがいしたら、
でも薄いから出がらしだからほとんどつかないでしょうね。
あ、つかないんですか。
ほとんどだよ、ゼロとは言わないけど、例えばワインね、よりは全然つかないですよね。
は、何が一番色がつきやすいんですか。いろいろ世の中には色がつくって言われる、カレーとかお茶とかワインとかありますけれども、
どれが一番かっていう調べたデータは
あまりないですけ ど、
ね、
ただインパクトの強さから言えば、やっぱりワインとカレーは両極端でしょうね。
ああ、そうなんですね。
そう、ワインとカレーは一発で分かりますよね。矯正治療しているので、
はい、
矯正治療 その針金をね、歯に留めるボタンに直固定する輪ゴムがあるんですよ。それって透明なのとかいろんな色あるんですけども、透明なものをつけておいてカレー食べちゃうと真っ黄色で、だからもう見ただけでカレー食べたねって分かるくらい。
じゃあちょっと今脱線しちゃいますけれども、差し歯とか、プラスチック出てきてるのは黄色くなっちゃうんですか。
なります。
そうなんですね。
つきます、つきます。
じゃあカレー好きの人は
爪黄色くなるでしょ。食べると、
食べるとですか。
ちょっとじゃあ本当脱線しまくるけど、
はい、
杉良太郎さんっているじゃないですか。
はい、
あの方がまだ売れない頃っていうか若い頃ね、東京に出てきて下宿というか、なんていうんですかね、付き人、
はい、
したんだそうです。でその時にその部屋を借りたところがカレー屋さんで、まかないが、まあ、カレー屋さんですからね、1年だけじゃなくて2年近くって言ってましたけど、2年近くそのカレーを食べてたんだそうです。そしたら見事に黄色くなったそうですよ、
爪が、
爪から何から。
歯とかもですか。
歯はならないですけど、もうだって歯はもうならないんですけど、表面は黄色くなったかもしれないですけどね、黄色っぽく感じたかもしれない。かなり黄色くなったらしいですよ。
へえ、そうなんですね。
でもじゃあインド人はどうかっていう話になると思うんですけどね、そこまではなんないと思うんですよ。
歯が黄色いとかそういうことはないですか
でもそれ言ったらだから、だってそれあれでしょう、例えばほら、キムチの赤いのだって、
はいはい、あれはどうなんですか。
だからなんないでしょ、
なら
だって赤い爪の韓国の人見たことないもんね。
唐辛子の赤とか、ああいうのは歯にはつかないんですか。
つかないね、多分。
そうなんですね。結構
でもやっぱり一番つくのはやっぱブドウのワインは大きいよね。
大きいですよね。
あとやっぱああいう木の実のベリーとか、
はい、
ベリー系統、
はい、
ああいうのって結構大きいんじゃないですか。
いちごとかね。
そうそうそう。あとあれ、藍染めとか、はい、ああいう草木染めとかってありますよね、
はい、
ああいうのの元のっていうのは同じような、まあ、食べれる食べれない別としても同じような系統 のものになるわけでしょ、
はい、
ベリーなんてまさに
そうですよね、
うんうん、そうするとやっぱり、ね、染まるぐらいなんだから
なるほど、うん、
だって昔あとあれですよね絵の具の材料って土とか、はい、そういうのもあったけどそういう自然の植物とか果物とか、うん、そういうのをすりつぶして色素代わりにもしてたわけでしょ、
うんうん、へえ、じゃあそういうなんかこうベリー系を食べた後には歯磨きはした方がいいってことですね、うん、
まあまあまあまあね、うん、
しないよりは心配だったらお水で口ゆすくくらいでも
だからお茶で
言う、うん、
あの歯磨きってなかなかできない時ってあるでしょ、うん、そういう時は本当、うん、うがいでもいいんですよ、うん、本当にうがいでもいいの。
へ、じゃあワインを飲んだ後にお水を、
う
ん、
そう飲めばだからワイン飲むときって普通お水も出てるでしょ、
ああ、はい、
必ず例えば、はい、本場のフランス行ってレストランでワインはもちろん飲むけどお水も頼みますよね。
そうですね、う
ん、日本だと普通にこうお水が出てきて当たり前だけど例えばアメリカでもそうですけど、うん、お水を頼まないとお水って出てこないでしょ、
うん、
それも面白いのがその、炭酸のミネラルウォーターなのか、うん、ガス抜きのミネラルウォーターなのかっていうのも選べるでしょ。
あ、はい、
でもってなおかつボトルでオーダーすることもできるしボトルじゃないのもオーダーできるでしょ、
はい、
だからそのお水と必ずそういうワインって必ず出てきたりするから、だからそうやって一緒に飲めばいいじ
ゃん。あの炭酸水の方がなんかこう汚れを取ってくれそうな気がする。
その通り、
うん、あ、当たりですかそれ。
当たりだと思います。
あ、そうなんですね。
でね、炭酸水は、ええ、あとはね疲労回復っていうかね、体の中に入った時に、まあ、これはっきりしたあれじゃないんですけども筋肉内の乳酸を押し出すっていう説というかがありますね、
は
い、だから運動した後に炭酸水を飲むのは理にかなってるんですね。だから実際イタリアのサッカーチームとかは飲んでますね。
スポーツドリンクもいいけれども炭酸水も、
うん、スポーツ終わった後ね乳酸がたまらないように。
へえ、これはいいこと聞きました。
あれですよ、炭酸水って言っても、うん、日本で売ってる炭酸水って違うんですよ。すごくね、なんていうの、炭酸が弱い、うん、
微炭酸って、
微炭酸、
微炭酸、
うん、そう
最近微炭酸っていうの売ってますもんね。
あ、まさにそれ、うん、それの甘くないやつでしょ。普通のミネラルウォーターね、うん、
はい、ペリエとか、
そうそう、ペリエはちょっと強いんだけど、ペリエよりもちょっと弱いんですよ、
はい、
それなんかはすごく、
なるほど、ね、
僕はだから運動するときには飲んだりしてますよ。
すごくいいこと聞きました今日。じゃあ運動の後に炭酸水と、
うん、あと最近あるでしょ、はい、炭酸水でこう、これもいいんでしょ、
顔を洗うんですか、
うん、
それもなんか今日はやってよかったなっていう感じですね。2ついいこと聞きました。
聞いてません？なんか炭酸水でやるといいんですよね。
すごい、
うん、
へえ、
うん、炭酸水はね本当体に適当な量であれば悪くないですよね。
あ、じゃあ、
あと食前に炭酸水を少し飲むと食欲増しますよね。
そうですね、
うんうん、だから食前酒もいいんだけど、うん、アルコールがダメな方はだペリエとか飲むと、うん、
なるほど、
いいんじゃないですか。
なるほど、運動の後に炭酸水、そして炭酸水で顔を洗うと綺麗になる。よかった、デンタルカフェってためになる番組ですね。
そうですね、
はい、
はい、そう思っていただけると嬉しいですね、
うん、ちょっとうがいから脱線しちゃいましたね。
かなり
時間にしましょうか。
はい、さて番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。